朝日新聞の飯沼正人です。本日の楽屋裏はどなたいるんでしょうか。
はい、菅沢桃江です。よろしくお願いします。
ナミエリコです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ナミさんは、
はい、
いつぶりの楽屋裏になったんですか。
私なんかバックパッカー旅行の会、
そうですね、
以来なんでどんくらいですかね。
でも1ヶ月前ぐらいですか。
はい、そのぐらいだと思います。
はい、うん、はい、菅沢さんは前回の、
はい、ランニング、マラソン大会出場話以来ですかね。
はい、
今日はその報告をできたらと思ってまいりました。
うん、おどうだったんですか。
無事におかげさまで完走しました。
すごい。
ベストタイムで意外と全然余裕だったという。
あ、そっか。なんか前回話してた時にはなんだっけ、
はい、2時間半かな、結構制限時間ギリギリかなと思ってたんですけど、なんか
ゲートで締め切られて
る
ってい
う。そうそう、その話をすごい
閉まるのに間に合うかっていうのを心配してたんですけど、
はい、
全然そこは問題なく無事にゴールできました。
うん、すごい。タイムは、
タイムはですね、2時間7分58秒
すっごいんだよね。
早いんですか。
割と検討しましたね。これ1キロあたり、はい、ですね、5分48秒とかですかね。
ああそうか。あ、でもそれはすごいな。
はい、割と頑張りました。
ね、僕200メートル走るの必死だった人がなで20キロでしたっけ。
21.0975キロですね。
すごいな。
はい、
ナミさん、そんだけの距離走ったことありますか。
いや、ないです。私最大でどんくらいだろう。でも走るの私全然苦手で、
はい、
マラソン的なのも1キロとかしか多分やったことない。
1キロ
で、特に今はまだなんかランニングマシンとかで、はい、ちょっと走ったり、はい、歩いたりで、なんて言うんでしょう、交互にそのスピード変えてとか、
はい、
でやることはあるんですけど、はい、昔なんかすぐ脇腹痛くなって、子供の頃、うんうん、それこそなんか100メートル200メートルで脇腹痛くなって体質だったのかで、うんうん、だから全然長距離走れないし、走ろうとも思えなかったみたいな。
持久走大会とかね、憂鬱でしてる
ね。そうなんですよね。
いや、確かにあれって拷問ですよね、本当ね。はい、小中高の長距離走って、
ありました。
ありましたよ、やっぱ
ありました、ありました。
私小学2年生ぐらいで亡くなったんですよ。
亡くなったんですか。
2年生までは、はい、まあ、1年生とかなんで1キロなんですよね、
はい、
持久走って。で、学年上がるごとに多分その走行距離上がってったはずなんですけど、はい、小2ぐらいで校長先生の方針か何かでやめになって、はい、うん、でその後中学も高校もなかったですね。
はい、いい方針転換
なんですかね。
やっぱ体育嫌いとかね、運動嫌いになる子を防ぐためですかね。
うん、確かに、うん、運動はね、楽しいものっていうね、イメージがあるといいですね。はい、まあ、じゃあそんな奈美さんからすると、この20キロ完走はちょっと、
いや、すごいですね。私前回の収録の聞いて、なんかすごい本格的っていうか、なんか健康に目覚めてるって、
確かに
すごい思いました。うん、だって走る3時間前には食事のことも考えてみたいな。
あ、そうですね、なるべく直前は食べないようにとかは、はい、してます
ね。大会の1週間前からお酒抜いてたとか、
はい、抜いてました抜いてました。
すごいって、なんか
でも一言で言うと、ひたすら尿意との戦いだったので。
そうなの。
またちょっと食事とかお酒抜いたとか、体作り以外のそのコンディションで当日かなりトラブルに見舞われましたね。
はい、どういうことですか。なんか確か走り始めたら、そっか、トイレとか行けないのか。
そうなんです。1万5000人弱ぐらい走ってるんで、
はい、
出走時間の1時間ぐらい前にのんびり、うん、弟と2人で会場に着いたら、もうトイレが大行列で入れないんですよね。はい、で第1ウェーブと第2ウェーブで、うん、出場者を大きく2つに分けて、こう時間差でスタートさせるんですけど、
はい、
私は遅い方だったんで、第1ウェーブ8時5分の人たちの後で、8時20分のゾーンでこう出発したんですね。うん、
はい、
で、まあ、8時20分に出発するわけなんですが、何分かこうやっぱ前に事前にその決められたブロックにこう入らなきゃいけなくてですね、
うんうん、
それに間に合うための時間を全く考えてなく、うん、ちょっとのんびり構えすぎたと、トイレに行けずにスタートしたという状態でしたね。
走り始めてからはないんですね。
あります。
あ、あるはある、
はい、何箇所かあるんですけど、うん、もう走るっ てる途中にそのトイレあって、あ、行こうって決めていくんですけど、またそのトイレが大渋滞してるんですよ。
そうなんだ。
でここでお手洗い寄ってたら、
確かに
関門門で締め切られるな、うんうんうん、どうしよう、でもトイレ行きたい、あ、水も飲みたいっていう
地獄みたいな
戦いでしたね。でも水はね、やっぱ飲まないと危ないんで。
そうですよね。
あの給水ポイントで水を飲んでいくんですけど、どんどんまたトイレに行きたい欲が増してきて。
それトイレ足りてないんですかね。
トイレはあの、うん、会場の出走前はちょっとね、なかなか足りてなかったのかなっていうのは感じましたね。
うん、
ただまあボランティアさんとかがあの臨機応変に対応してくださって、あの最初開ける予定のなかったトイレを急遽こう開けたりとか、あの運営側はね、努力はこうしていただいてたのは感じましたね。
スタートの時点では国立競技場のトイレを使うみたいな感じ
で、
はい、
そうです、あの国立競技場の中のスタートラインをこう切ってスタートするんで、
はい、
トイレは国立競技場のものを使うってことになってますね。
なんかトイレ事情もちょっと切実ではあるんですけど、ちょっとその国立競技場の中の雰囲気とかも話聞きたいんですけど、
はい、確かに聞きたい。
いや、すごかったです。あのちょっと安直な感想ですけど、
どうすごかった？
なんか初めて甲子園の取材に行ってスタンドを眺めた時の感覚、うん、っていう感じですね。あの広々としていて、独特のこの、はい、何、壮観な景色っていうんですかね、
うんうんうん、
荘厳さみたいなのを感じましたね。
そうなんだ、
はい、これがやっぱ金かけて作った競技場かみたいな。
客席と見るのとはきっと違いますもんね。
違いますね。実際にあのトラックね走ってみると、うんうん、やっぱりこうなんか、まあ、五輪選手になった気持ちじゃないですけど、うん、観客をこう見上げるとやっぱりね、独特の圧っていうか、なんかエネルギーみたいなの感じましたね。
そうですよね。だってあそこに立てる選手はね、それこそトップレベルの選手じゃないと普通は立てないわけで、はい、
そうです
ね、それが一般の方も立てる、
はい、いや、うん、そうです。
うーん、
でもトイレに行きたい気持ちが強すぎて、あんまり見渡す余裕はなかったんですけど。
あ、そっか、はい、でもやっぱ人がもう密集した感じだった、ね、
あ、密集してます。
あ、やっぱ結局何人参加した
レース、1万4000人だったかな、5000人ないぐらい でブロックが A から始まって、うん、私 J ブロックだったんですけど、はい、まだ後ろに 2,3 個あったんで、
そうなんだ、
はい、かなりあのたくさんそれぞれブロックにいてっていう感じでしたね。
じゃあもうスタートまでもゴタゴタしていくって感じ、
はい、ゴタゴタします。まずあのスタートで待機してる場所は国立競技場の外なんですよ、
はい、
もう人数多すぎて入らないんで、はい、うん、スタートライン手前 700-800m ぐらいですかね、
うん、
結構ラインに立つまでが長いっていうところですね。
じゃあちゃんと走り始めるたりを、なんかこの集団がこう、はい、ほどけていくのはちょっと何キロか走った後、
はい、あ、全然先でした。10キロぐらいはやっぱもう団子状態でしたね。
10キロも団子
なの、かなり密集 で、はい、で最初まあちょっと抜かしたい時とかね、なかなかもうぎゅうぎゅうなんで、
はい、
抜かせず、
あ、そうなんだ。
ちょっと序盤はずっとストレスっていう感じはありました
、ね、じゃあなんか周りの人と同じペースでジョギングしてるみたいなイメージになって、はい、
そうです、そうです、私初めてだったんで、はい、あの最初に大会エントリーする前に自分のそのハーフの何ゴール予定時刻みたいなのを申告する欄があるんですね、
うんうん、
でそれをもとにそのブロックを決められてるっていうのを全く把握してなくて、
ああそうなんだ、
ちょっとその何制限時間ギリギリのゆっくりめのタイムで申告してたので、
はい、
割とこう普段の時間より後ろの方、遅いスピードでこうスタートすることになってしまって、はい、うん、余計そこのちょっとギャップっていうのは感じましたね、スピードの、
そっか、例えば A、B、C、D、はい、E、F みたいな、
あ、そうです、早い順に、はい、A はもうエリートランナーとかこう、うん、ものすごい早い人たちがいて、はい、
何番目のところにいたんですか、はい、スカさん、
私 J なんで A、B、C、D、F、G ってこう続いてて、はい、J なんで結構後ろの方です。
なるほど、なるほど。
はい、周りどんな人がいました、
うん、周りは老若男女もう世代すごかったですね。同世代の女性もいれば、うん、もう 6,70 代ぐらい あの男性とか女性もいて、
うん、
はい、幅広かったですね。
あれ、弟さんと一緒に走ったんでしょ。
弟はですね、あのなんと自己ベストタイムで申告してしまったらしく、はい、A ブロックだったんです。
A ブロック、
エリートだったんですね。
でもそう、エリートランナーもうガチ勢しかいないらしくてはい、はい、すごくこうちょっともう後ろの方で静かにひっそりこう走ろうとしてたらしいんですけど、はい、弟もトイレに行きそびれまして、
弟さんもも
う出走して最初にトイレに駆け込んだって
あそこまでのね到着時間も早いでしょ、はい、エリートランナーだから
でやっぱり周りがね A なんでものすごい早いんで、ちょっと煽られて本人ももう飛ばして走っちゃったらしいんですよ。で足がつったらしくてですね、で 俺の足走れ状態でもつった足を叩きながら走ってたら、はい、なんかこう
駅伝みたい
にジャージを着た救急班の人がこう来てくれたらしくて、はい、あのスプレーでクーリング冷やしてくれて、でこう走れるようになったと。
すごい、
はい、なんでトイレと釣ったっていうトラブルがあったので、うんうん、夫が1時間37分だったから、はい、かなり後悔の残る結果ではあったという。
それで後悔が残るのか、うん、
ことみたいです。
じゃあそれがなかったら本当になんか15分ぐらい早かったのかな、
は
い、もしかし
たらどうなんですかね、あの1時間半は次回は切りたいっていうふうには、ね、言ってましたね。
ガチガチだな、はい、すごいな。
私も次は2時間を切りたいので、
はい、
森谷ハーフマラソンに次エントリーしました。
え、目覚めてる。
すごい。茨城で2月にあるので。
あ、2月。
はい、
でも寒いんじゃないの、うん、
確かに。
走ってたらそんな。
走ってると寒いぐらいのがね、うん、あの温まってちょうどいいんで。
なるほど。
今回のレガシーマラソンのその気温とかどうだったんですか、
はい、気温は比較的暖かいいい日だったんで、うん、あの走るときやっぱ半袖、はい、でもうかなり薄着で走るようにして、うん、それでもやっぱちょっともう暑くて汗だらだらって感じでしたね。
あ、そうなんだ、
はい、
途中で給水ポイントでこう、はい、買ってかっこよく取りに行くやつ。
いやいや、私たちみたいなの一般ランナーの、うん、私みたいな下の方はもう止まって水飲んでゴミ捨ててっていう感じでした。A ブロックの人たちを走りながらシャッて取ってましたけど、
あ、
はい、なかなかねゴミの捨て方とかいろいろ勉強にもなって、あのやっぱり走りながらガッて飲んでゴミ箱に放り投げてくるような人もいらっしゃったんですけど、
はいはい、
ボランティアの人がねみんな必死にこうあの水とか入れたりゴミ拾ってくださってたんで、うん、そこのこうお礼を言うとかちゃんと箱に入れるとか、うん、マナーとかねやっぱり重視しなきゃいけないなっていうのも感じましたね。
あ、なるほど。ハーフマラソンに出場する人の中でのなんとなくのこう、はい、マナーがあるんですね。
はい、あの問われてるなと
問われてる
感じましたね、はい、なんか抜く時のねマナーとかもなんかこう手挙げてどすいませんありがとうみたいなこう、なんかこうやり合ったりもしてる方いたんで、なんか暗黙のそういう了解とかもあんだなと思って。
すごいなんか山歩きとかと似てますね。
そうですね、
はい、
ね、そうですよね。
そこだんちょっと団子状態をほどけて散らばってる時に、はい、隣の人を抜く時に、
あ、そうですね、散らばってて距離があればいいと思うんですけど、団子状態でこう隙間を抜い、あの抜いていく時とか、はい、多分あんまりね事故とかにつながらないように周りを見て安全を確認してから、うん、こうちょっとすいませんみたいな感じで多分ね、やったりっていうのもあると思いますね。
あれか、車の高速道路の合流みたいに後ろを確認して、
あ、そんな感じでした気分的に。
はい、
勉強になりましたね。
そっか、じゃあ10キロかまでは団子で走っていって、はい、でね、じゃあそのここからようやく半分過ぎたところはほどけて、はい、自分のペースで走っている
な、はい、距離がそれぞれ出てきてっていう感じですね、う
ん
う
ん、結構疲れました。その半分ぐらいまでその団子状態で走ってるだけでも。
そうですね、団子状態抜け出すまでは逆にちょっとスピードが遅かったんで、あのストレスで若干イライラしながら走ってるそれで若干疲れたのと、そこ抜けてから割合自分のペース取りやすかったんで、うん、あの楽に気分よく走れましたね。
体力的な余裕はずっとあったんですか？20キロずっと。
ありました、ありました。
すご
い。ただやっぱ最後16キロ、7キロぐらいからが辛くなってきて、
はいはい、
最後靖国通りに走って最後坂がこう、うん、すごいあるんですよ、はい。かなり心臓破りの坂に感じられて、うんうん、そこの急勾配は辛かったですね。
へー、
はい、歩いてらっしゃる方も結構いて。
あ、そうなんですか、
はい、でもね、2万円払ってるんでちょっとでも早くゴールしようと思って頑張りましたね。
走りながら、はい、なんかどんなこと考えたんですか？
走りながら今回もあの音楽もね持ってかなかったんで、あのイヤホンとか、うん、もう無心でしたね。
無心。
終わったらこれ食べたいとか、うん、なんか考えなかった？
それはずっともう考えて予約もしてたんで焼肉に行きましたね弟と。
お
でもさすがに飲み放題にしたんですけど、あんまり飲めなかった。
あ、もうやっぱ疲れてた。
なんか体が受け付けないんですよね。
あ、私1週間飲んでない。
そうです、そうです、ね、それもあって
疲労もあり、はい、それもあり、
やっぱ足のね重さは直後はやっぱあったので、
はいはい、
でもまだなんか社会復帰できる元気さは残ってましたね。
しっかり、あれ日曜日でしたっけ？
日曜日でした。
確かに。で、翌日、はい、ね、仕事で会った。
会いましたね。そう、出社して朝刊を作れるぐらいの余力はありました。
結構普通に、
普通でした。
元気で、はい、私なんかフルマラソン走ったことある人とか、
はい、
翌日の姿見たことあるんだけど、はい、大体なんかもう、 なんだろう、なんか乾いてるっていうか、
正規が、
そうそうそう、もう全部失われてるみたいな姿を見てきたから、全然なんか変わらず元気で、なんかすごい余裕だなって、
は
い、
大丈夫でした。なかなかハーフだとね、まだ体力も余ってて、あの、良かったんですけど、これがフルになるとね、あの、同じ距離を2倍走るってことなんで、
うんうん、
もう全エネルギーを捧げないとなかなか完走できないのがフルなのかなと思いましたね。翌日からのね、仕事とかに響きそうな気はしました。
そうですよね、はい、確かに。
でも20キロ走って余裕あるっていうのもすごいなって思うけど、はい、う
ん、本当ですよ ね、
ぜひ
ぜひ
200メートルから
行けます、
うん、あれですけど、レガシーマラソンの距離、場所どこ走ったんだっけ、ルートは。
場所は国立競技場をスタートして、はい、でこう北に向かって行って靖国通りに出て、はい、ずっとこう靖国通りを右、東ですね、東の方に行って、はい、大手町とかまで行きましたね、うん、はい、神田とかも通って、
はい、うん、
で皇居 の、 あの竹橋の近くとかまで行ったので、うん、割とあの都心のね、大通りとか皇居近くをずっと北側をこう横断してたような感じですね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
どうですか、東京の
街並み
と道路を占拠して走ってる
この爽快感、なかなかない機会なんでね、爽快でしたよね。ちょっとなんか世紀末感を感じました。
世紀末、
あのなんかゾンビ映画とかでほら、もう街に人がいなくなってゾンビがこう、はいはいはい、往来してる映画とか
ありますね。
あれをこう連想しました。
でも大手町とかの日曜日って大体そんな感じじゃないですか、もしかして。
でも車もね、全然走ってなかった
んで。そっかそっか、全部止めて、
はい。でもかわいそうに、あのウーバーイーツたちがみんな横断できないんで、
あ、
うん、なんか帰省してる警備員さんとかにどこなら行けるんですかって何台もみんなお話聞かれてたんで、
はい、
ちょっとね、地元の方とかそういう仕事でやられてる方はね、大変だなと思って感謝しないといけないなっていう
の、確かに
感じましたね、うん、
沿道に応援してる人とかもいたんですか。
あ、いましたいました。はい、なんかマラソンやる前はね、ああいう私応援とかって全く応援のパワー信じてなかったんですけど、やっぱり嬉しいものですね。
あ、そうですか、はい、いや声かけられました。
いや、かけられて頑張れとか子供に言われると、はい、あ、頑張るよって手振ったりとかね、できる人間になったと思ってそう、ちょっと人の心の温かみっていうのを学ぶ機会になりました。
なんでそんな乾いてたんですか。
いや、そういうのちょっとなんかね、軽んじてたところがあった。いや、よかったです、すごい、これが人と人、人の心のエネルギーがあって思って楽しかったですね。
そうか、オリンピック選手がね、会見とかで声援が力になりましたって言って、
はいはいはいはい、そうね、
けって思ってたんです。
けってな、そんなわけねえだろって思ってました。本当でした。はい、
そうか。で2時間7分で完走した、うん、けどまた違う、なんかさっき、はい、収録前に話聞いたんですけど、なんか時間がまた違う、
はい、なんか今回初めて知ったんですけど、はい、あのスタートラインを越えてからのその時間と、うん、あの用意スタートでパンってピストルが鳴ってからの時間で2つこう時間があるらしいんですよね。なんかグロスタイムとネットタイムっていうんですかね、
はいはい、グロスが、
はい、でグロスが普通のその公式のタイム、
はい、
いわゆる人に言うタイムの方で、これが2時間7分58秒。
それがピストルになってから。
はい。で、もう一個がそのネットタイムっていうので、これが2時間3分3秒でしたね。
そっか。スタートラインを越えてからがネットタイムで、はい、それが2時間3分。
2時間3分3秒でした。
じゃあ、スタートラインに立てるまで4分ぐらい。本当ですね。あるってことだよね。
4分だらだら歩いてた。
はい、だいぶその国立競技場の中からスタートなんですけど、まずその並ばなきゃいけないんで外からスタートなんですよね。
あ、そっか。
国立競技場の中入るまでに700、800メートルぐらいあって、
あ、
なんか遠くで、あ、よいスタートみたいな、なんかのスタートしたのかなって。
あ、そんな感じなんですね。
全然なんか、あれどうなのかなって思いながら、うん、もう自動的に走り出すみたいな。
へー、そっか。スタートラインはもちろん国立競技場のあのタータンのトラックの上なんですよね。
そうです、はい、
そこまでじゃあ歩いていって。
そうなんですよね。勉強になりましたね。
勉強になりますね。
はい、全く中からスタートだと思ってたのに、え、外なのみたいな。
確かに。
でまた中入ってまた外出んのみたいな。
ゴールはどこだったんでしょう。
ゴールも同じ場所なんで、国立競技場のトラックの中です。
あ、そうなんですね。
はい、
ゴールラインを切った時の気持ちはどうだったんですか。
切った時はやっ と終わったわみたいな。
やっと終わった。
もういいわみたいな。もう帰って寝たいわみたいな。焼肉食べたいみたいな感じでしたね。
あれシャワーとかって国立競技場あるんですか？
シャワーは中は全然設備としてはあるのかもしれないですけど、うんうん、あの出場者は使えないんで、うんうん、皆さん銭湯行かれたりとか、
あ、銭湯か、
スパとか行かれる方もいましたけど、もうなんかめんどくさかったんでそのまま焼肉屋さん行きました
荷物とかってどうしてるんですか？
はい、荷物は預けるシステムがあって、うんうん、1人1枚こうビニール袋を配給されて、そこにこう漏れ出ないようにしっかり密封して、うんうん、あの担当のその窓口のところに預けると。貴重品とかね、あんまりあの多分預けない方がいいと思うんですけど、うんうん、はい、あのちゃんとなんか身軽な状態で走れるようにはなってましたね。
じゃあ終わった後、はい、なんかブランケットくるまるとか自分でいろいろ持参してる人もいるんですか？
いますいます。あのすぐには受け取れないんで荷物も、あのタオルずっと持ち歩いてる方とか、いろいろ工夫はされてましたね。
あれ何も持ってなかったんですか、走るときは？
はい、あ、私はランニングポーチ、はい、あの腰に巻くやつをちっちゃいのをつけてて、うん、そこにあの何羊羹、
羊羹、
スポーツ用の井村屋のなんかスティックの羊羹みたいなのがあって、はいはい、それを3本ぐらい入れて、はい、あの途中で今補給やっつって食べながら走ってましたね。
あ、実際食べたんですね。
はい、なんかネットでググったらハーフごときに補給はいらないとかいろいろ書いてあったんですけどフルからやとかいうなんかちょっとやってみたかったんで。
なんかかっこいいですよね。
そう、周りの人どうです、なんか持ち物とか、うん、
はいはい、あ、周りの人はやっぱりドリンクはその給水ポイントで皆さん取られてたんで、うんうん、みんなポーチとかやっぱタオルだけとか身軽な感じでしたね。リュックサックとかあのぐらい大きい荷物はいなかったですね、ほぼ。はい、スマホとかね、やっぱその計測するためのあの機器を身につけてらっしゃる方が多かったかなっていう感じですね。う
ん、スマホは持ってなかったんですか？
スマホはポーチに入れて、
で写真撮りながら走って、
あ、そうですね、走りながらだと危ないんで、まあ、あの何アプリ、ランニングアプリでこうタイムを計測してるんで、はいはい、それを持ち歩くためだけに持ってました、ね。
あ、そうなんだ。
はい、なんかアップルウォッチとかいう便利なもの持ってないんで。
アップルウォッチね、はい、あれつけて走ってたらなんかかっこいいですよね。
うん、そうなんですよね。うん、1キロあたりのタイムとかリアルタイムでね見れるんで。
あ、そうなんだ。
欲しいんですけど。
確かにいい。
でもなんかちょっと、うん、あの何現金のキャッシュレスとか、はいはい、いやあんまできないんで
そういう話、
アップルウォッチとか使いこなせないかなと
必要性が今のところない。
そうなんですよ、
私生活の中で。はい、なん
で1000円でなんか安い時計買いましたけど針時計を
その菅沢さんが羊羹食べたみたいに、はい、何か補給グッズ持ってる人とかは？
あんまりなんかいなかったんでちょっと恥ずかしかったですけど
やっぱハーフ勢は恥ずくわない、はい、
たまになんかこうバーあの、うん、よくある乾燥してるスティック状のバーみたいな食べてる方がちらほらいたぐらいですね。はいはい、でもなんか走りながら羊羹食べてちょっとランナー風にちょっと慣れてますよ感をアピールしつつ走ってました
まあどっちなんですかね、はい、慣れてたら食わないのかもしれないけど
でもすごいあのスポーツ用の羊羹で便利で、はいはい、わざわざこうあの袋をこう切ったりせずにスティック状で指で押し出すだけでピュッて出てくるんですよ。
便利
便利でしたね。なんかスポーツ専門店で買ったんですけど、
はいはいはい、
はい、あの美味しかったですよ、井村屋のスポーツ羊羹フルだと5本ぐらい持ってこうかな
足りるのかな、どうなんだろう、
どうなんでしょうね。
要するにあれ糖分補給
なん
です
か、はい、なんかエネルギー補給、う
ん、はい、あと羊羹って高いもんね、確かに、
は
い、
後半の失速対策らしいですけどね。
お
ー、はい、
走ってる時に失われていくエネルギーみたいなやつも調べたりしたんですか？はい、
なんかカーボローディングとか炭水化物とかを糖質を事前に溜め込んだ方がいいみたいな理論もあるらしく、
は
あ、一応前日と前々日は炭水化物多めに食べるように意識しましたね。
結構お米ですか？
お米とかパスタとか、はい、餅とか食べる方が多いみたいで、うん、そこで加えたものがなんかその走力のエネルギーになるっていうのがあるらしいですね。
はいはいはい、
なんでフルとかだとそれをこう使い果たして後半失速するのを防ぐために多分即席でこう補給するみたいな。
なるほどなるほど、
あるみたいですね。
じゃあハーフぐらいの距離だと、はい、まあ自分事前に食べたもので、まあ、蓄えられたもので走り切れるぐらいの距離、
はい、あ、そうですね、うん、なんで持ち歩かない方も多いかもしれないですね。なるほど。割合その会場で出走前には皆さんバナナとか、
はいはい、
あと何あのこう チューブ状のなんかドリンク、ゼリードリンクとか、
ウィダーゼリーですね、
はい、ウィダーゼリーとか、うん、ああいうの取られてる方はあの割と多かったですね。
菅沢さんはその走る前の夜と走る日の朝何食べてたんですか？
はい、走る前の夜はうどん、うん、コンビニのあの冷凍されてて、はい、あのコンロでグツグツ煮るやつ、うん、
ありますね、
あれを食べて、また餅とかもデザートで食べてました。
デザートなんか走らなかったらもうなんか爆食ですよね。
そうなんですね、炭水化物祭りみたいな。そう
で、翌日当日の朝はバナナと、はい、まあヨーグルトとおにぎり2つとか、うん、やっぱ炭水化物多めにしました、
ね、結構でもがっつり食べるんですね、
はい、で会場でまたバナナ1本食べて、
へえ、めちゃめちゃ食べてる。
食べてました。
普段の食事生活がすると考えられないぐらい。
いや、そうですね、うん、なんかエネルギーね、効果あったのか分からないですけど、うん、まあでもベストタイムで走れたんで。
そうですよね、
はい、アドレナリンが出てたのか、うん、はい、うん、体調は良かったですね、
怪我とかは結構せず、
はい、怪我は私は無事でしたね。弟は足つってましたけど
膝の痛みとかもないんですか？
膝もなかったですね、
じゃあなんか強いですね、
はい、あの高級タイツが良かったかもしれないです。
あ、何でしたっけ、
あのワコールの CWX かな、
はい、CWX、うん、
はい、1万5000円ぐらいの
値段別に言わなくてもいい
高級タイツは、あの皆さん履かれてましたやっぱり。
やっぱいるんですか、はい、
なんかロゴが入ってるんですぐ分かるんですけど、あ、CWCW 仲間やみたいな。
そうなんだ。そんなランナーの中では流行ってるんだ。
そう、ランナーの中ではもう結構超有名なタイツなんで、ちょっと仲間意識芽生えました、ね、私も一発のランナーやみたいな
道具から入るタイツ。
そう、今まで1000円のタイツだったんで、はい、すごいやっぱいいなと思って高まってました。
皆さんやっぱウェアはそれぞれかっこいいみたいな。
それもなんか初めて知ったんですけど、はい、出場記念 T シャツを事前に受付の時にもらえるんですね、
はいはいはい、
でそれを割合着て走ってる方が多くて、
いいですね、
半分以上その T シャツでしたね。
あ、そうなんですか、
はい、なんでみんなお揃いお揃いみたいな感じだったんですけど、私はちょっとそれが嫌で
嫌な個性を出したい。
なんか色がちょっと蛍光色だったんで、
あ、黄色とか
赤っぽい蛍光色で、はいはい、ちょっとなんか私の趣味じゃない怒られそうです家でちょっと寝巻きにするかどうしようみたいな、うん、
でもそれでねランニング練習してたら、あ、この人あれ走ったんだって思われる。
いや、昨日いましたよ。
あ、いた。
同じ T シャツ着て走ってる人とすれ違って
あってなるみたいな。
そう、いや、どんだけあれ出場しましたよ感出したいんだ
いやいや、いいじゃないですか。
いや、いいんですけどね。そう、で割合なんかホノルルマラソンとか過去の有名な大会の着てらっしゃる方もいて、うん、なんかそのみんな箱を出したいとかいろいろあるんだろうな、
はいはいはい、なんか何かの自己顕示欲みたいなな
んかそういうあのね、無言なそういう戦いがあるんだなって思って。
確かに
見ちゃいますもんね。
見ちゃいますね。
ホノルル出てるんやこいつみたいな。
確かにホノルルはちょっと自慢したいかもしれない。
そう、え、東京マラソン出てるのって、うんうん、なりますもん、
うん、なるなる。
そう、やっぱウェアとかグッズもねちょっと見ちゃうんだよ、
うんうん、
割合なんか女性で上がスポーツ何用下着スポーツブラとかっていうんですかね、
はい、
うんうん、あれをこう背中で見せながら走ってる人とかもいて、
は
い、なんか背中がこうもう開いてる、すごい結構露出が広いシャツで、
はいはい、
でこうスポーツ用下着をこう背中でこう見える状態、
はい、
でこうファッショナブルに走ってる方とかいたんで、いろんな方がいるなと思って。
かっこいい。なんかナイキの CM とか出てき
そう、うん、そう CM 出てそうな感じでした、それぞれみんな美学があって、
美学
面白かったですね、はい、
でそれにハマって次は守谷マラソン、
守谷ハーフマラソン、
守谷ハーフマラソンに
出ます。
海岸のマラソンですよね、うん、あれ。
いや、守谷市は内陸部だったと思います。
あれ違った、そっか。
行ったことも見たこともないんですけど
なんでそれにしたんです か。
いや、なんかあの意外と社内のコンテンツ編成本部にもマラソンランナーがいて、
う
ん、茨城に住まれてる方がいたんで、うん、お、守谷俺の地元であるぜって言われて、
あの人か
わかるね、うん、
そう、出てましたね。
そうなんですか。
エントリーを決意して、
へ、
意外と近かったのもあって、
はい、
あの秋葉原でなんとかエクスプレス、
つくばエクスプレス、
あ、そうです、はい、それに乗り換えればもう1時間で着くんで、うん、自宅から、
うんうんうん、
だからね、いいかなと、あと5000円ぐらいで安かったんで、
あ、東京レガシーマラソンは
2万円ぐらいだったんで4回分
4回分
出れると、はい、 割合だと人数もね少なかったんで走りやすそうな感じはありましたね、
うんうん。
はい、
東京マラソンのレガシーマラソンはやっぱり1キロ2000円だって思いながら走ったんですか。
そう、やっぱ金回収しなきゃな。
いやでもかっこいい。
無事に回収できたんで、うん、よかったです。
ナミさんはそうやってランニングをしようと思った経験とか時期とか今までありました？
なんかマラソンに出ようってのは、はい、それこそそのフルに出てなんかもう肺になってる人を見て、はい、ちょっと私無理かもとは思ったんですけど、はい、なんか体力作りとか 2,3 キロ走れるぐらいの体力欲しいなって思って走ったこととかはありますね、うん、なんか社交ダンス大学でやってたんですけど、はいはいはい、だいたいあの1個ダンス踊るのって1分半ぐらい踊るんですよ。で1分半踊るのを私4種目、
はい、
あの大会によっては踊ってて、はい、で結構あの2種目続けてやるみたいなのがあったんです、うん、そしたら3分ぐらい踊らなきゃいけないんですけど、
は
い、
疲れますよね。
いや結構バテるんですよね。で3分踊ってまたちょっと時間空いて3分踊ってっていうのを、はい、1回戦2回戦3回戦準決勝とか決勝って
そんな踊るんですか。
やっていくんで、
トーナメント制になったんです
よ。トーナメントではないんですけど、
なんで回数踊るですね。
多い時は、うん、20回とか、1日に
20回
は踊らないかな、まあ、でも、まあ、10回以上とか
2桁は踊るんですね。
踊るんで結構体力いるんですよ。
そうです
ね、やっぱバテてきて、
はい、
腕上がらないとかなるんで、
はい、
そう思うとなんか走ってちょっと体力つけとくとかはありましたね。
はい、
なんかサンバとかね激しそう。
あ、そうなんですよね。なんか踊り狂ってるみたいな。
踊り狂って
ハイヒールで歩くだけでも辛そうな感じします、ね、足の筋肉
とか。そうですね、慣れないと、はい、でもまあそれダンスシューズで専用のやつなんで、はい、結構もう足にギュッともフィットする。
あ、そうなんですね。
感じなんで普通のヒールを踊るのとは感覚は違うんですけど、はい、
大学にでそのダンスをする前までは、なんか運動歴みたいなのはどう、うんうん、
ああ、中高で剣道
やって。あ、剣道は中高剣道。
あ、でもどっちもその、走るとか、なんだろう、基礎的なっていうか、う
ん。走ってるイメージがあんまりない、
う
ん。
そう。そういうなんかね、うん、走るとかも、なんだ、もっと本能的な能力を問われる競技はしたことがないかなっていう。
なんか剣道からダンスの振り幅が。
確かに。武道から。
まあ、社交ダンスはちょっと、はい、ずっとやってみたいなと思ってたっていうので、う
ん、じゃあ社会人になってからはそれこそやっぱあんまり走る機会っていうのは
そう、うん、あでもあの総局いた時に、はい、鳥取私3年いたんですけど、はい、結構あの車使わないとなんだろう活動できないような、
はい、
地域だともう歩かないんですよね、
は
い、
そうですね。
そう地元の人にも言われたんですけど、はい、あのコンビニすぐそばのコンビニ行くのもみんな車使うっていうので、はいはい、
田舎あるある。
そうむしろ都会の人の方が歩いてるよみたいな、
は
い、
確かに。
で私も全然歩かなかったんで、まあ、あの30分とか1時間とか、
はい、
たまに時間ある日は歩くようにしてました。
ちょっと、はい、
でたまに気が向いた瞬間だけ走るみたいな。
いやでもそれくらいがなんかいいですよね。程よく続けられて気持ちいいし、うんうん、
ちょっと大会をおすすめします。
大会をやらないです。
なんか5キロとかのもあるよね。
あります。
もっと短い
10キロとか、
ね、
最初はやっぱ10キロぐらいのがね、うん、いいかもしれないですね。
そう、
はい、
それぐらいからがいいかなって。
ぜひ。次の守谷のマラソンも弟さんと出るんですか。
あ、出ます。一緒に。
弟さんもじゃあ目覚めて、
はい、今度はねしっかりトイレに行くっていうまず共通目標定めたんで。、
まあ、東京ほどきっと混んでないでしょうね。
そうですよね。
トイレがたくさん用意されてるかっていう分かんないですもんね。調べないと。
確かに、はい、それもあるか。
そうですよね。
うん、
守谷行ったことないですけど。
確かに。でもそこに向けてじゃあまた練習もしてるんですか。
いやそうなんですよね。またなんかせっかく終わったんでもしばらくサボれると思いきやまたエントリーしちゃったので。これランナーあるあるらしいんですけど、
はい、
走り込んで自分を追い込むためにもうエントリーしちゃうらしいんです事前に。
なんか あれですね、なんか全然関係ないですけど、なんか伊藤大地さんが、はい、トイックの勉強法で、はいはい、とりあえず、はい、あの申し込むって言ってました
一緒です
目標あると頑張れる、
うん、はい、いやそうですよね。
じゃあ今も練習してる。
してますね、はい、10月9月が100キロ、110キロぐらいだったんですけど、はい、直前の、はい、結局10月はその当日走ったのも入れて150キロ
やばい
走って、
すごい、
まあ、ちょっと11月サボりがちで、はい、100キロ行かないか行きたいなぐらいな感じです。
いやすごいね。
なんで100キロペースね保ちつつ行きたいですけど、
うん、どうなんですかね、その負荷となんか体を休める時期とみたいな、
はい、体休めるのも必須みたいですけど、うん、なんか猫ひろひさんとかああいう、はい、あの有名なランナーはもうものすごいもう何百キロも走ってらっしゃるみたいなんで、やっぱり走力はその血管の走行距離とかに影響はあるみたいですね。
あ
どこを目指してるのかっていう
本当ですよ
確かに
何を目指してるんですか。
でもだんだんもう3日とか走らないとやばいっていう精神になってくるんですよ。
ああそうなんです
か。そうもう3日も走ってない、やばい、今日明日で走んないとみたいな、でも明日朝刊だから絶対走れないから今日もう走んないとダメだみたいな、で走れないと自分にイライラしてくるんですよ、なんで走れないんだ
甘い自分にイライラついてくる。
そうなんです。
なんかじゃあ本当生活の一部にだんだん組み込まれてきた感じですね。
なってきますね。
体調面はでもうやっぱり改善してるんですか、はい、それこそだって走り始めた理由がね、コロナでなんか体調が悪くなったというか。
そうですね、うん、あの基礎体温を上げたいと思ってたんですけど体温は全く上がらず、はい、まあでも食べる量が増えたんで、うんうん、そこは健康的に、
はい、
あの好きなものを好きなだけ食べれるようになったかなっていう感じはしますね。
じゃあ、まあ、こんな話聞くまでですけど、それこそ、はい、体重はどうですか。
体重は逆に増えたんですけど、はい、なんか引き締まった感じはして、
ああじゃあやっぱ筋肉って重いって言いますもん ね、はい、
ね、
だから筋肉量で体重も増えたって感じなんですかね、
はい、なんでハーゲンダッツとかね、はい、めっちゃ買うようになりました。
それ どういう意味ですか
なんかこんだけエネルギー消費したから、はい、今日はハーゲンダッツ食べようっていう
ご褒美、ね、
まあ、食べても全然、
うん、はい、あの罪悪感なくてご褒美習慣が多くなったというか。
ああ、はい、まあでもそうか、運動してる分食べれるものも増えるわけですね。
そうなんですよね。
まあ確かそれはいいかもしれない。
なんで食へのその制限のストレスとかが減った分、
あ確かに
そこは良かったなって。
それはあるかもしれない。
ありますね。
うん、
なんで割合ね、あの皆さんこう食事制限とか気をつけてらっしゃる方、今糖質制限ブームとかねあると思うんですけど、はい、あの簡単なウォーキングとかね、はい、ランニングでもそこおすすめです、うんうん、
どうだろう、でもウォーキングした後に食べまくっちゃうとちょっとどうだろう、
はい、プラマイプラスみたいなね
なりそうな気がします、
はい、でもプラスに、ね、なんなければ全然ね、
うん、まあそうですね、そうです、プラスにならなければいいけど、
はい、
おそっか、
ジム行かずに頑張って外走ります
雑草魂みたいな、
あのお金使いたくないなと思ってジムにと
私、ね、お金使わない、いいね、スポーツですよね、うん、ランニングは
って。そうですね、
なんかすごいあの、うん、ネットゲームスマホゲームで課金しない人みたいな話聞いてるような
無課金税
そう絶対課金しないんでみたいな、
一でもそう課金したくないでもやっぱ靴代とかね、グッズ代がやっぱかかるんで、
そうだ
意外と、
はい、
なんか靴の寿命が何600キロ700キロ800キロとか、
はいはい、
だいたいその何百キロか走ると海外あの帰る時タイミングが来るらしいんですけど、うん、割合すぐ行っちゃう感じ。
そうですね、
月100キロちょい走ってたら
6ヶ月とか、
ね、そうなんですよね、うん、なんか1年持たないのかなと思いつつ、
あでも確かに靴裏のすり減りは早いですよね。確かに
早いですね、
う
ん、
早い。
なんか本番この、はい、次2月にやるってなったら、はい、履き慣れた靴にするためにいつから履くみたいな逆算が、
そう、そういうの考えなきゃいけないなと思って、今もう800キロぐらい来てるんで今の靴、ちょっと替え時なんですけど、なんか今の靴替えた時に足の爪が死んで、あの圧迫されて、
はいはい、
なんか真っ黒になっちゃってまだ黒いままなんですけど、そういうちょっと爪が生え変わる期間とか、爪への影響を考えると、うん、なんかこのまま行った方がいいのか、もうすぐ替えた方がいいのか。
それは今の靴が合ってないとかじゃなくて、
今の靴多分最初替えた時は合ってなかったんだなと、形が根本的に、
はい、でも今はフィットしてる。
いや今ももう黒い爪のままなんで、
じゃあ変えた方がいいんじゃないですか
その違う靴に、うん、
でもかっこいいんですよね、アディダス使ってるんですけど、
あ、うん、アディダスはかっこいいですけど、はい、アディダスの中でもね形はきっといっぱいあるから、
なんかアシックスの時はね、その前アシックスだったんですけど、 日本人向けなのか全然そういうのなかったんですけど、うん、爪の怪我とか、うん、アディダスに変えてからちょっと、
まあ、個人差あるでしょうけど
確かに合わないとかが
爪が2個死にました、
ね、2個死んだ、両方とも
そう、あの人差し指が真っ黒で、うん、多分舌でこう出血してるだと思うんですけど、で1回生え変わってまた黒くなってきたんで、ちょっと汚い話で恐縮
なんですけど、なんか心配
心配、
はい、次また別のとことか、
またでもアディダスにしようと思って
お気に入りになってしまって、
はい、なんかネットで調べたらそれはランナーの勲章だってなんか回答してた本当かみたいな足の爪死ぬのはよくあるらしいです。
足の爪はランナーの勲章なんだよくわからないけどそうか、じゃあまあ今後もねまた、
はい、頑張って走りたいと思います、はい、いつかフルに、ね、出れるように。
ああそうですね、
はい、東京マラソンとか出たいんですけど、
ね、確かにそれこそもう来年の東京マラソンを視野に走り始めても全然いいんじゃない
ですか。来年は3月なんですけど。
あ早いのか、
もうとっくに締め切られて
ます。あそうなんですね、うん、
じゃあ私もあの年明けたらあれもうそろそろなんか募集かなとか思ってのんびり調べたらこの間、はい、もうとっくに締め切られてて。
あそうなんです、じゃあもう10月9月ぐらいに締め切りなんですかね、
はい、そうでしたね、はい、なんでもうすごいやっぱ倍率も高いので、うんうん、皆さんもう早期にエントリーして大人気みたいですね、
でもやっぱフルを走るんだったら東京マラソンがいいですか。
いやちょっと憧れますよね、まあ、
そうですねかっこいいですよね、
はい、まあ抽選にねまず通るかが問題ですけど。
そうらしいですね、あれね、
はい、なんかハーフとねフルで一気にこうちょっとイメージ変わりますもんね。
ちょっと違いますね、東京マラソン私フル走ったんだって、はい、なんか言いふらしたい、ね、
そうですよ、ね、なんかハーフだとちょっとまだかじってるなんか一発のなんか素人ランナーって感じですけど。
あそうなんですか、
はい、なんかイメージがちょっとフル走ったらイメージまた変わるかなと思って、うん、
そ
うです。
それはねきっと記念 T シャツ着てきっと走るんでしょうね。
あそれはねちょっと走りたいです
同じじゃないですかさっきの人が
確かにいやね頑張ります。
じゃあちょっとまたちょこちょこ楽屋裏でなんか進捗を報告してください、
う
ん
う
ね、
もうひたすら地味に100キロオーバー走るように、うん、続けますんで。
そうですね、
はい、
なんかまたランニングの最新情報を仕入れてここで披露していってください。
わ、はい、かりました、
うん、じゃあまたお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽屋裏ではトークテーマも募集しております。概要欄のフォームからお寄せください。お待ちしております。